西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェミックスジャパンの事業開発部長龍太郎さんと、サイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はオンライン診療を実際に使ってらっしゃる先生方の声をお届けしたいと思います。で、テーマはオンライン診療、妊活クリニックからのメッセージです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、日本橋にございますアイジェノミクスジャパンに、スカイプがつながっています。トシさん、龍太郎さん、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。さて、今週のテーマは今話題のオンライン診療について。
そうですね、オンライン診療、
はい、
各クリニック様もどんどん導入されていますね。
前回ですかね、いろいろこう実際のところにして、まあ、この我々がね、扱ってるこう不妊治療っていうところだけではなくて、社会的にオンライン診療を、ね、承認されたりとか、かなり今、広がりを見せて。
で、このメドレーという会社の田中さん、お話聞きましたが、この、まあ、コロナの状況で一気に、まあ、導入が決まっているけれども、一過性なものではなく、定着させたいという話をされてます。
うん、社会が変わっていくっていうところの一つなんでしょうね。
う
ん、
そうですね、うん、もうそうあるべきだと私はすごく思います。
で、その時にもお話になりましたが、妊活にこのオンライン診療ってすごくメリットあるよねっていう話もありましたよね。
ありましたね。で、実際にこうクリニックに行くためにこう電車を使ったりバスを使ったりする中でこう、ね、なかなか行くのが辛かったり、体調的にも精神的にも。でもオンライン診療だと家でできるっていうのはすごいメリットがあると。
そうですね、しかも妊活もスケジュールを立ててやる診療なので、よりこうハマりやすい。
そうですね、とてもマッチしてるなと思います。
そうですよね、うん、
そして、今週はそんな話題のオンライン診療を導入されているクリニックの先生方のお声をご紹介するということで、まずは、どんな先生にご出演いただくんでしょうか。
はい、まずはですね、花房ウィーメンズクリニックっていうのは、これは神戸、三宮に、の駅近くにあるんですけども、このクリニックの江夏則俊先生に、お聞きしていきます。
オンライン診療を導入した時期とそのきっかけについて教えてくださいということなんですけれども、当院がオンライン診療を導入した時期はちょうど1年前ぐらいになると思います。なので今回のコロナウイルスの騒動が起こる1年前から導入していたということになります。そのきっかけなんですけれども、当院は結構遠方からいらっしゃる患者さんがいらっしゃいまして、例えば東京とか沖縄とかそういうご遠方の方が時々いらっしゃいますので、そのような方の通院回数をできるだけ減らそうというような趣旨で導入しております。オンライン診療をさまざまなケースで利用されていると思いますが、どのようなシチュエーションで利用していますかというご質問なんですけれども、オンライン診療を、今現在メインで使っているシチュエーションといたしましては、やはり当院で検査した結果の説明を、オンライン診療で行って、それをもとに、オンライン診療で相談しながら今後の方針を決めていくというようなシチュエーションが 多くなっております。まあ、あの検査の結果は原本については、まあ、後日お渡ししたりとか、また郵送で送ったりというような形で対応しております。実際に使用してみて医療者側から見たメリットとデメリットについて教えてくださいというご質問をいただいておりますけれども、まず、まあ、医療者側から見たメリットなんですけれども、まあ、最大のメリットはやはり受診しなくても済むというようなメリットが一番大きいかなと思います。まあ、これはもともと当院で導入したきっかけにもなりました。ご遠方の方には特にメリットが大きいかと思います。また、まあ、このようなコロナウイルスのご時世で、対面する必要がありませんので、当然ながら、まあ、感染のリスクは減らせるというようなメリットがあると思います。で、一方で、まあ、デメリットなんですけれども、まあ、これはデメリットというか、まあ、どうしてもやっぱりオンラインでは限界があるところがあります。まあ、というのは、まあ、基本的に、まあ、オンライン診療でできるのは、まあ、対面での、まあ、会話というような形になりますので、まあ、その結果の説明などについては、まあ、非常にやりやすいんですけれども、新たな検査をしたりとか、またその実際に触診したりとか聴診したりとか、そういう診察ということはやはり限られてきますので、やはり新規の患者さんに関してはなかなかオンライン診療でできることは限られてくるかなとは思います。患者様からのご意見や反響などありましたら教えてくださいということなんですけれども、オンライン診療を利用された患者様からのご意見としては、まあ、やはり、まあ、皆さん用途であらかじめ決めてオンライン診療受診されてますので、基本的にはもう満足されている方が多いかと思います。あくまで、まあ、その結果の説明をオンライン診療で行って、それに対する診療方針の説明であったりとか、まあ、相談というようなことがメインになってきていますので、まあ、そういった意味では患者さんのニーズはほぼ満たせているのではないかなというふうに思っております。リスナーの皆様へ一言お願いしますということなんですけれども、まあ、このコロナウイルスの騒動の中、皆さん大変な思いをされているかと思います。そんな中、我々も感染防止に気を配りながらできるだけのことをしていきたいと思っております。まあ、不妊治療に関しては、まあ、不要不急という意見もありますけれども、当事者にとってはやはり時間の限られた治療であるという側面もあるのは間違いありません。そんな中、なるべくストレスなく受診していただいて治療を受けていただけるように努力していきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。花房夢図クリニックの江夏範俊でした。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今話題のオンライン診療について実際に導入されているクリニックの先生方のお声をご紹介しております。後半もとしさん、龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半でお話しいただいた江夏先生、ぜひとしさん、どんなお付き合いが愛知のさんとはございますか？
はい、この、花房ウィメンズクリニックさんというのはですね、弊社とてもとてもたくさん私たちの検査を、
エラーもかなり早いだったからね、ご導入いただいて。
そうですね。
まあ、このね、妊活ラジオに対してちょっと神戸のクリニックさんなので、なかなかお願いすることもなかったんですけど、ね。
そうですね。でもいつか出てほしいというお願いは、こう、私たちが反射していて、で、今回、このオンライン診療というところでお話を伺ったところ、よく使われている先生、この江夏先生というのが頻繁にオンライン診療のシステムを使っているということで、
ご紹介いただいて。
はい。困ってます。
はい。そして、この後後半はどんな先生のお声いただけるんでしょうか？
はい、後半はですね、 以前にも、ラジオにですね出ていただきました東京のミネレディースクリニックの院長ミネ勝也先生に、コメントいただいています。
ミネ先生もかなりお使い
そうですね
のようですよね、はい、
オンライン診療を導入した時期ときっかけについて、2018年よりオンライン診療を利用しております。メドレーの担当者さんよりダイレクトメールかお電話を頂戴したのがきっかけだったと記憶しております。オンライン診療というものを全く知りませんでしたので、最初はとても驚きました。ご自宅にいながらにして検査結果を患者様にご説明できる、これはとても便利だな、患者さんに利便性が高いな、そのように考えまして、すぐに導入を決断しました。オンライン診療のシチュエーションに関しまして、検査結果の説明と体外受精の事前の説明に主に利用しております。検査結果はブライダルチェックの結果や不妊治療中の男性の採血や性器検査の結果の説明に主に利用しております。検査結果は説明した後にアプリにアップロードしております。後日患者様がご自身で検査結果を確認できるようにもしております。薬剤の郵送や処方箋の郵送も可能ですので、思ったよりも診療内容に制限がなく、利用している印象があります。体外受精の事前の説明は以前は説明会形式で、開催しておりました。現在は新型コロナウイルス感染防止のために、説明会が開催できなくなってしまいました。体外受精の事前説明は時間もかかりますので、どうしても密になりがちです。オンライン診療に向いているんではないかなっていうふうに思います。オンライン診療のメリットとデメリットについて、オンライン診療の最大のメリットはまさにご自宅にいながらにして検査結果などを聞くことができるということだと思ってます。検査を受けられても結果の受診にいらっしゃらない患者様が意外と多いことが以前から気になっておりました。ブライダルチェックは検査を受けることも大事なんですが、結果をしっかり説明させていただいて患者様ご自身がライフプランをその後に検討することが何よりも大切と考えております。オンライン診療でも結果を説明することができるようになりましたので、遠方の患者様もブライダルチェックが受けやすくなった、そのように感じております。また不妊治療はご夫婦で乗り越えていただくものです。男性に結果を説明する際に不妊治療の流れも合わせて説明するようにしております。男性もより積極的に治療に参加していただけるようになったと感じております。対面診療の補助としてオンライン診療を利用しているためか、診療の内容自体にはデメリットはあまり感じません。しかしながらオンライン診療に伴う保険診療の制度はとても複雑で、医療者でも理解が難しいです。また区の検診の結果などはオンライン診療にとても向いていると思うんですけれども、私の地域では対面診療で結果を伝えるというふうに決まりがありまして、オンライン診療が利用できません。自治体の方にもオンライン診療の利便性を理解いただいて、ぜひいろいろなことにオンライン診療が使えるようになれればというふうに思います。患者様の、からのご意見や反響などについて、テレワークなどが一般的になる前に導入しましたので、私と同様にオンライン診療をご存じない患者様が多かったです。驚かれる方が多かったんですが、実際使っていただきますと便利だとか助かるというような声が大変多く聞かれております。リスナーの皆様へ、新型コロナウイルスの感染拡大によって妊活を続けるべきか、一旦お休みするべきか悩まれているご夫婦も多いかと思います。お二人がしっかりとお考えになって出した、結論であれば、それがお二人にとっての今のベストの方針だと思います。私は皆様の気持ちに寄り添って今までと変わらずに診療を続けていきたいと思います。皆さんと共にこの大変な時期を一緒に乗り越えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
今お聞きいただいたのはミネレディースクリニックの院長ミネ勝也先生からのお声でございました。さてアイジェノミクスジャパンの龍太郎さん、としさん、
はい、
はい、お聞きになられた感想いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、お二人ともすごい長いコメントいただけて、まずは
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。感想ですね、はい、 そうですね、お二人とも、まあ、それぞれの場面でお使いいただいて、まあ、同じところをこうちょっと違うところになったと思いますけれども、うん、まあ、導入自体もね、だいぶ前から。
そうですね、うん、導入自体も別にコロナからの導入ではなくて、それ以前から導入してらっしゃると。
うん、あと、あれですね、使う場面をちょっとこうメリハリつけていらっしゃるというところも、うん、まあ、すごくこうなんかしっくりくるというか、あの検査結果を伝えるというところはお二人とも同じ、
ね、そうですね。
で、まあ、そういう使い方がね、あのメロさんの時にありましたけれども、ですごくこうあの向いてて、でやっぱこう来ていただく時と来ないでもいい時っていうのがこうメリハリということで、患者さんの、まあ、なんていうんでしょうかね、メリハリがつくのもすごくこう浸透していくのに、うん、いいきっかけなのかなっていう感じしましたね。
そうですね。で、ただこの中で、まあ、デメリットとしてやっぱ挙げられてたのは、やっぱり先生たちは患者様のその顔の表情、うん、あと仕草、はい、あとクリニックにこう診察室に入ってた時、出ていく時っていうその動きもやっぱ見てらっしゃるという話があってですね、やっぱりそこまで見ているからこそのなんかそういったのが見えないところが、うん、まあ、このオンライン診療のデメリットではないかとおっしゃってましたね。うん、
ただあのそこできることが広がるな、うん、という印象は、
ね、ありますね。で、やはりあの峰先生がおっしゃったのが、検査結果というものをもちろん聞きに来るのが当然ではあるんだけれども、それがちょっとこう、まあ、こういう別にいいかと思われる患者さんもやっぱいらっしゃるようで、でもオンライン診療だと、まあ、その場ですぐ消えたりするので、うん、すごいやっぱいいというようなことをおっしゃってました。
そうですね、だから都合が合わないからキャンセルして次回っていうケースがだいぶ減るんじゃないかなという印象を受けましたよね。
そうですね。
トシさん、はい、どうですか、あの前回の上野さんと今回やってみて。
あ、そうですね、やっぱりまだこの社会の中でのこのオンライン診療の仕組みっていうシステムがですね、まだ簡単に導入しているようで、できかねてない、しっくりきてない部分があるので、それを早くなったらいいなと、標準化されたらいいなというふうに感じます。
期待は大きいですね。
はい、大きいです。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今週は花房ウィメンズクリニックの江夏則俊先生と、峰レディースクリニックの院長峰克也先生のコメントをご紹介しました。またアイジェノミクスジャパンの龍太郎さん、トシさんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。